夏目漱石作、心、下、先生と遺書、二。私はそれからこの手紙を書き出しました。平勢筆を持ちつけない私には、自分の思うように事件なり思想なりが運ばないのが重い苦痛でした。私はもう少しで、あなたに対する私のこの義務を法的するところでした。しかし、いくらよそうと思って筆を置いても何にもなりませんでした。私は1時間経たないうちにまた書きたくなりました。あなたから見たらこれが義務の遂行を重んずる私の性格のように思われるかもしれません。私もそれは否みません。私はあなたの知っている通り、ほとんど世間と交渉のない孤独な人間ですから、義務というほどの義務は、自分の左右前後を見回しても、どの方角にも根を張っておりません。恋か自然か、私はそれをできるだけ切り詰めた生活をしていたのです。けれども、私は義務に冷淡だからこうなったのではありません。むしろ鋭敏すぎて、刺激に耐えるだけの精力がないから、ご覧のように消極的な月日を送ることになったのです。だから一旦約束した以上、それを果たさないのは大変嫌な心持ちです。私はあなたに対して、この嫌な心持ちを避けるためにでも、置いた筆をまた取り上げなければならないのです。その上私は書きたいのです。義務は別として私の過去を書きたいのです。私の過去は私だけの経験だから、私だけの所有と言っても差し支えないでしょう。それを人に与えないで死ぬのは惜しいとも言われるでしょう。私にも多少そんな心持ちがあります。ただし、受け入れることのできない人に与えるくらいなら、私はむしろ、私の経験を私の命とともに葬った方がいいと思います。実際ここに、あなたという一人の男が存在していないならば、私の過去は、ついに私の過去で、間接にも他人の知識にはならないで済んだでしょう。私は何千万といる日本人のうちで、ただあなただけに、私の過去を物語りたいのです。あなたは真面目だから、あなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得たいと言ったから。私は暗い人生の影を遠慮なくあなたの頭の上に投げかけてあげます。しかし恐れてはいけません。暗いものをじっと見つめて、その中からあなたの参考になるものをおつかみなさい。私の暗いというのは、元より倫理的に暗いのです。私は倫理的に生まれた男です。また倫理的に育てられた男です。その倫理上の考えは、今の若い人とだいぶ違ったところがあるかもしれません。しかしどう間違っても、私自身のものです。間に合わせに借りた尊良義ではありません。だからこれから、発達しようというあなたには、幾分か参考になるだろうと思うのです。あなたは現代の思想問題について、よく私に議論を向けたことを記憶しているでしょう。私のそれに対する態度もよくわかっているでしょう。私はあなたの意見を軽蔑までしなかったけれども、決して尊敬を払いうる程度にはなれなかった。あなたの考えには何らの背景もなかったし、あなたは自分の過去を持つにはあまりに若すぎたからです。私は時々笑った。あなたは物足りなそうな顔をちょいちょい私に見せた。その曲、あなたは私の過去を絵巻物のようにあなたの前に展開してくれと迫った。私はその時、心の内で初めてあなたを尊敬した。 あなたが無遠慮に私の腹の中からある生きたものをつらまえようという決心を見せたからです。私の心臓を立ち割って温かく流れる血潮をすすろうとしたからです。その時私はまだ生きていた。死ぬのが嫌であった。それで他日を訳してあなたの要求を退けてしまった。私は今自分で自分の心臓を破ってその血をあなたの顔に浴びせかけようとしているのです。私の鼓動が止まった時あなたの胸に新しい命が宿ることができるなら満足です。